はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは地と熱という話をしたいと思います。知性の地に、熱量の熱で地と熱ですね。地と熱という、言葉はスポーツライター藤島大さんの、本のタイトルであります。もしかしたらあなたも読んだことあるかもしれませんが、非常に有名な、本ですね。早稲田大学ラグビー部の、名将大西哲之助さんについて書かれた本でして、これ、ぜひぜひ読んでいただきたいと思うんですけどね。研究に研究を重ねた、理論的なこのプレーの指導、これは絶対に必要であるけれども、そういった知性だけではなく最後は情熱だということで、地と熱というタイトル、素晴らしい言葉のタイトルがついた本になります。これ藤島大さんの本、ぜひとも、読んでいただきたいと思います。このチャプターにリンク貼っておきます。で、なぜ今日ね、この地と熱っていう言葉を言ったかっていうと、先日ね、話題の映画ビリーブ、日本バスケを諦めなかった男たちを見に行ったんですよ。で、これね、最高でした。本当に最高でした。で、私のボイシーをね、聞いてらっしゃるあなたのような熱心な方は、ぜひ劇場で見ていただきたい。6月7日から4週間限定配信ということなので、もうすぐ終わっちゃうんですかね。今月中ぐらいしか見れないという内容になるので、ぜひですね、この Believe、日本バスケを諦めなかった男たちを、ぜひ劇場で見ていただきたいと思います。で、私がね、この映画を見て、パッと思い浮かんだ言葉が地と熱だったんですよ。地と熱、一見関係ないようなね、ラグビーと、バスケットボールなんですけれども、この、知性の地と熱量の熱、これ両立したチームがこの日本バスケ代表だったんだなっていうふうにすごい思ったんですね。改めて紹介しますと、2023年のワールドカップ、もう半年以上前になりますが、昨年の8月9月に行われたワールドカップのバスケットボールは、日本男子代表はですね、トム・ホーバス監督のもと戦ったんですね。で、48年ぶりオリンピック自力出場のためには、このワールドカップでアジア1位になることが条件ということだったんですが、直近の国際大会でですね、10連敗中の日本代表にとって、アジア1位になるということは不可能と思われるハードルだったわけですね。アジア1位どころか、おそらくこのワールドカップも、全敗して終わるのかなっていうような、そういう見方が冷静にあったという中で、その目標に向かってビジョンを示し、勇気を持って組織を突き動かしたのがトムさんだったというふうに思うんですね。で、トムさんが監督に就任してから一位バスケットボールファンとして、長年私も日本代表チームいろいろ見てきましたけれども、一位ファンとしてやっぱり明らかに強くなったなっていう印象を持ちます。で、今までは、その時々のですね、B リーグのオールスターメンバーが、代表に集まり、で、その時々の、トップの、監督が率いて、そのなんていうかな、即席のっていうとね、ちょっと言い方が悪いですけども、代表チームをその時その時に作っているっていう感じがありましたけど、トムさんはなんていうか順番が違ったっていうか、まず自分のバスケっていうビジョンが明確にあって、それに基づいて選手を選び、それに基づいた練習を積み重ねていったっていう感じですね。私も代表はもちろんないですけども、いろんなね、東京都の選抜チームとかそういったことをやるにあたって、やっぱりまず選手がいて、じゃあこの選手に対してどういうバスケットやっていこうかっていう、そういうなんか順番になりがちなところを、トムさんの場合はきっとね、先に明確なビジョンがあって、でそのビジョンに沿った選手を選び、練習方法を選び、戦い方をしたという順番で、ビジョンがまず第一にあったっていうところが、やっぱりこれだけのいいチームになった、そういった部分なのかなっていう、すごく思ったんですね。はい。で、地と熱の地っていうところで言うと、トム・ホーバス監督のバスケットボールっていうのは、ディフェンスから速攻、5アウト、3ポイントっていうね、こういう3本柱ありますよね。ディフェンスから速攻、5アウト、で、3ポイントっていう、こういう明確な武器を打ち出して、攻守ともにね、戦術のナンバープレーの数は100とも200とも言われてるわけですね。で、日本バスケットボール協会 JBA のテクニカルレポートっていうのは、これ無料で全員が見れるものなんですけども、トム・ホーバス監督が女子代表でね、東京オリンピック銀メダル獲得した時の指導法が全て見ることができるということで、素晴らしいテクニカルレポートがアップされてますが、これ読むとですね、ここまで綿密に計画されて、ここまで綿密にね、いろいろな戦い方やってたのかっていうふうに驚くほどの内容で、本当に知性そのものということが言えます。一方でね、私が映画で感じたのは、この知性のプレーの細かさとか戦術の多彩さとかではなく、 熱の方だったんですよね。やっぱ試合前とか試合中にトムさんがかける言葉は至ってシンプルで、本当に雰囲気作りを大事にしているということで、まあ、この映画のタイトルにもあるようにですね、ね、皆さん信じてますかっていう言葉を問いかけたりとかですね、試合中も試合前の、ね、ミーティングとかロッカールームでのミーティング もうとにかくうちのバスケやろうよとかですね、試合中も今できてるよとか、こういったシンプルな熱い言葉をどんどんかけていくんですよね。でこれをかけられている私が自分に言われているような気がして、見てる私ももう本当に熱が高まるようなそういう言葉かけだったんですね。で映画では、まあ、監督の言葉はもちろんですが、選手の言葉もいろいろ聞くことができて、試合中の言動だったりとか、あとはまあ振り返ってね、ドキュメンタリー作品なんでいろんな談話を聞くことができるんですけども、やっぱり細かい技術的なことというよりはどちらかというとメンタル的な内容がすごく多くて、試合中の、ね、タイムアウトの時も言ってることっていうのは、おいディフェンスとリバウンドだぞとかですね、本当にこうどのチームでも言うような話を本当に大事にしてるなっていう印象だったんですね。例えばあの馬場選手がですね、ベネズエラ戦で速攻のアシスト、比江島選手にアシストを決めた時のシーンなんかもですね、とにかく無我夢中で覚えてないとかですね、フィンランド戦もなんか渡辺裕太選手も、うん、あの点差からよく逆転したの、どうやって逆転したか全然覚えてないとかですね、なんか無我夢中で覚えてないっていうセリフが何回か出てきたりだとか、あとあの大活躍した比江島選手もね、朝からすっごく調子良かったんですよっていうようなことを言ってたりとかですね、あと最終戦のカーボベルデ戦の前のウォーミングアップ中に渡辺裕太選手が、ね、あと40分間走ればいいんでしょって、ね、あと40分間ダッシュすればいいんでしょって、今まで何度もやってきたしねみたいな話をしてて、なんかこれって本当に、うん、ある意味中学生とか高校生がですね、頑張ろうよって言ってるのと同じような言葉を代表選手たちが世界のステージで言ってるというところがすごく印象的で、結局最後は選手もコーチも熱だなって思ったんですよ、うん、もう最後はもうとにかく走ればいいんでしょっていう気持ち、もうこれなんだなっていうふうにすごく思って、まあ、ただもちろんその熱で、ね、頑張ります、気合根性努力ですっていうだけじゃなくて、うん、100も200もフォーメーションがあるものを覚えて、ね、綿密に計画された練習があって、科学的なトレーニングがあって、で最後は熱という、こういう両立がですね、やっぱり強いチーム必須なんだなということを改めて学びました。はい、ぜひね、劇場で多分今月中で終わっちゃうと思うんで、ホーバスジャパンのね、血と熱感じていただければと思います。今日は映画の紹介で、ビリーブね、日本バスケを諦めなかった男たちという話題作品を見に行ったよというお話でした。はい、ということで、ありがとうございました。このチャンネルではいつもバスケットボールに関する話をいろんな分野でしております。ちょっとでも今日の放送が面白かったな、役に立ったなという方はぜひチャンネルのフォローのボタンを押しておいてください。チャンネルのフォローをしておいていただくと、フォロー中ってところに私の内容、放送内容がアップされるので手元に届きやすくなります。よろしくお願いします。あとグッドのボタンを押してね、応援してくださると大変嬉しいです。グッドのボタンが多い放送は他の人に聞いていただける機会になりますので、ぜひともグッドのボタンも押しておいてください。よろしくお願いいたします。ではお手元そのままでちょっとだけお待ちください。次コメント返しいきます。昨日の放送は PDCA は質より量という、お話、質より量ですね、量より質じゃなくて質より量なんですよね。こういった話をさせていただきました。まだ聞いてないやという方はぜひこのチャプターのリンクから合わせて聞いてください。コメントたくさんいただいたので読み上げます。最初は影島さんですね。確かに計画を綿密にやらなくてはと思ってしまうほど足踏みが多い気がします。とりあえずやってみるというのが大事だと感じましたということでね、そうですよね。はい、ありがとうございます。ヒエチップスさん、まさに PDCA で戦った夏でしたと。相手が優勝校、かつ春に20点差で敗れた相手でした。春作戦 A で負けたから作戦 B で行こうと話をし、2週間ぐらい準備して選手から B' くらいに修正したい、いや C に変えたいなどとお互いに話し試行錯誤した結果、後半開始数分まで同点のナイスゲームができました。おお、すごい。敗れてもやりきった感じでいっぱいでしたということでね、あ、素晴らしいですね。こういった、まあ、なんていうかな、やっぱり成長ですよね。これがすごいと、すごくいいですね。まあ、オフェンスの準備がはまらず、後半は停滞し、混乱してしまいました。どのように声掛けしたらいいでしょうかっていうのも、うん、今日の放送をぜひ参考にしていただければと。ね、シンプルな熱しかないのかなと思いますので。はい、本当に、素敵なコメントありがとうございます。 続いて宮崎先生、計画は大体でいいという言葉が響きましたということでね、綿密な計画という古典観念にとらわれてしまい、目の前の問題や課題よりも計画を実行することに固執するということでね、必ず現実とブレが出てきちゃいますねということで、コメントいただきました。仙台でも見られるのかな、ちょっとわからないんですけど、バスケットの話と言いながらサッカーにも生きるので、ぜひ今日紹介したですね、ビリーブ、宮崎さんも見てみてください。よろしくお願いします。平田さん、土曜日の練習を主に担当して、毎回何をすべきか考えたり、いろいろな情報に触れながら学び、練習内容に還元してますと。子どもたちの反応を見ながら練習していると、結果的にやりたかった練習を全部行うことができず、毎回不完全燃焼になってしまいますが、この不完全燃焼が次の練習のモチベーションになっていることに気づきましたということで、なるほど、ありがとうございます。平田さんね、研究室の方でもまたいろいろ質問、なさってください。真剣に、ね、答えていきますし、この土曜日の練習ね、毎週最高のものにしていければと思います。よろしくお願いします。宗像さん、計画はどんなに綿密に立ててもその通り行くことの方が少ないですからねと、やってみながら改善していくことは本当に大切ですねということで、放送内容の要約のようなね、コメントいただいてありがとうございます。最後、ソラリさん、 PDCA サイクルを自信満々で動かしていくためにやはり指針が欲しいと考えて、ようやく YouTube メンバーシップの登録ができました。お、ありがとうございます。たくさんの意見と三原さんのアンサーから学びになることが非常に多いと思いましたと。速やかに PDCA に移りますということでね、メンバーシップ入っていただいたということでありがとうございます。YouTube の方でこのラジオを放送してるんですが、その、ね、メンバーシップの方入っていただくと、研究室の中からピックアップして、ね、その記事をラジオ感覚で放送してるということもやってますので、よかったら、あなたもメンバーシップの方入ってください。トラリさん、ありがとうございます。はい、ということで、今日もありがとうございました。少し先ほども触れましたけれども、バスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。もしよかったらこの放送の説明欄から、その内容を一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。